I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around.
皆さん、おはようございます。ミキです。今日は金曜日、カフェオレとドーナツの日です。金曜日の日本語ラジオは私の雑談コーナーカフェオレとドーナツをお送りします。カフェオレとドーナツを楽しむようにリラックスしてお聞きいただければと思います。はい、というわけで今日も、スペースの方で、公開収録しております。今日はね、雑談会になります。そして今日はちょっと早めにスタートしております。なぜかというと、ですね、今日この後ですね、長野県内かな、県内の、多文化共生に関わる、方たち、行政も含めての場でちょっと、モデル教室、長野地域でやっていたモデル教室について、ご報告をさせていただくことになっているので、ちょっとね、早めに、スタートしております。はい、まだごゆっくり、聞いていってください。で、いつもはね、雑談会はリスナーさん上がっていただくんですが、今日はちょっとそんなこともありまして伸ばせないので、ちょっとね、今日はゆっくり一人でおしゃべりしていこうかなと思っております。ゆっくりお聞きください。はい、それではですね、今日なんですが、何を話そうかなって今日さっきまでね、考えていたんですが、ちょっと前に私ツイッター、現 X の方でもポストしたんですが、JSL、ジャパニーズアズセカンドラングエージの中学生、第二言語として日本語を学んでいる、日本語を、第二言語として日本語が、日本語を話している中学生の、日本語のなんだ学習支援の方に、学習支援をしているんですけれども、その、中学生にレッスンの時に聞いてみたんですね。だいぶ喋れるようになったので、どう、日本語で困ることあるっていうふうに聞いたんですね。そうしたら、あるんだ、あるみたいな感じで返事したんですよ。で、そうしたら、誰と話すときに困りますかって聞いたら、好きな人と話すときに困るって言ったんですね。もうね、もうそれ日本語の問題じゃないと思って、それはもうみんなそう万国共通と思ってね、キュンキュンしましたね久しぶりに。そう、中学生とのレッスンはね、こういうことがたまにあるんですよねなので、このその後はね、恋バナの話に盛り上がってはいったんですけれども、これ本当JSL のその子に対して、そのレッスンの中で言ったことなんですけれども、それぐらいもう何か日本語で困ってることがあるかなっていうぐらい本当に上手になったんですね。会話の面ではとても上手になったので、あ、これならもう何か日本語で困ることはないとは思わないんですが、困っても誰かに助けを求められるぐらいの日本語力になっているな、なんていうふうに私判断したんですね。なので、もしこのままその日本語をね、もっと難しいというか、国語とまではいかなくても、長い文章を読めるようになりたいとか、ニュースを読めるようになりたいとかあるって聞いたりとか、あと教科はどう、教科の勉強してみたいって聞いたら、教科の勉強は数学がちょっと難しいけれども、自分で勉強ができるって本人自分で言えたんですね。じゃあ大丈夫だね、教科はじゃあ自分で勉強できるんだね。これも全部日本語で会話ができたんですよ。本当に会話できない時はもう英語で話をしながらだったんですが、もう今は何も私語彙のコントロールをせずに話す、普通の中学生、日本人の中学生に話す話し方で会話ができるんですね。じゃあ大丈夫だねって 言ったんですね。で、教科は大丈夫。じゃあ日本語でどうするって聞いたら、まあ日本語も会話ができるようになったからそんなに心配じゃないみたいな雰囲気ではあったんですけれども、もう少し勉強したい、難しい、なんだ、日本語の長かったり難しい日本語の文を読めるようになりたいって言ったら、うーんっていう風な感じ、まだよくわからないみたいな表情をしてたんですね。で、ちょっと前まではその日本語の能力試験を受けたいみたいなことを言ってたんですね。 N3 ぐらいかな。そうなんだけど、中学今度2年生4月から2年生になるんですが、長野県は外国籍の子どもたちに向けて高校進学の時に特別措置が取られるんですけれども、その中で JLPT に合格していれば加点されるっていうことはないんですね。明記されてないんですよ。明記されてないというだけで、まあ考慮はされるのかもしれないけど明記されていないので、絶対取りましょうともこちらからもね、なんかなかなか働きかけにくいんですが、まあでも中学生が、日本人の中学生が英検取るような感じで、外国籍の子どもたちも JLPT を励みに、合格、その JLPT N3 だったりとか N2 を励み、日本語の勉強の励みにするとか、日本語これだけできるようになったっていうね、モチベーションになるような持っていき方ができればいいなって私個人的には思っているんですね。なんだけどどうするって聞いたら、ご家族とね話し合ってみるっていう、まあそうだよねなんて話をしてたんですよね。で、だいぶそう勉強じゃない、日本語ができるようになって、自分がわからないことを質問ができたりとか、助けを求められるようになってきたということで、あなたにはだいぶできるようになったから、これで日本人と同じような教科の塾に行ったりすることもできるよということでお話ししたんですね。だから塾に行くこともできる、私と日本語 JLPT の勉強をもう少し続けるっていうこともできるし、JLPT じゃなくてニュースを読めるようになりたい、そんなこともね、オプションがねたくさん、選択肢が広がったんだよなんていう話をしたらすごく喜んでたんですね。で、勉強し始めた、私と勉強し始めた時は本当にもう私と勉強するしか選択肢がなかったんですよ。だけどこれだけ増えたよね、すごいよね、頑張ったねなんていう話をしたらすごく喜んでたんですね。なので子どもの成長に合わせてあなたにはこういう選択肢があるんだよっていうのを随時そう教えてってあげるっていうのが日本語教師、子どもに携わる日本語教師として必要なことなのかなっていうのをこの今週自分自身で学んだところですね。私からの卒業、サバイバルの日本語からの卒業、そういうのをちゃんと示してあげるっていうのはやっぱり必要なのかななんていうふうにね思った次第でございます。子どものその日本語教育ってすごく幅が広かったりとか、本当に背景によってアプローチっていうのかな、アプローチの仕方が違うんですよね。漢字圏のお子さんだったりとか非漢字圏だったりとか、ずっと来日っていうか、日本滞在は長いんだけれども、ちょっと教科がうまく、日本語のせいで、日本語がうまくできないせいでなかなか進んでいかないとかね、いろんなタイプがいるので、なかなかね難しいところなんですよね。で、ほぼほぼお子さんの場合は自分が日本に来たくて来たとか、いたくているっていう 状況がそうそうないんですよね。日本自分の意思で留学してきましたっていうね、未就学とか、学齢期の子どもって少ないですよね。少ないっていうかほぼいないよね。そこをどうやってね楽しませてあげるかっていうのが、その子どもの日本語教育の大変さであり、やりがいであり、面白さなのかなとは思ってはいますが、まあ、なんだろう、学習者を見て、学習者のその視点に立って何が必要かっていうのは、子どもから大人関係なく、そういうのは、日本語教師としてそういう視点は必要なのかななんていうのは思いますね。うん、というわけで、なんかちょっと固くなっちゃったかな。何が言いたいかっていうと、まあ勉強を進めていく上で、あなたはこういうオプションができるようになったよねっていうのを振り返りがね必要かなっていうのが、感じましたという1週間でございます。はい、なんかまとまったようなまとまんないような、感じになっちゃいましたが、今日はこの辺で、終わりにしようかなと思います。はい、今日はあんまり喋れなかったな。あのですね、この後、先、オープニングでも言ったんですけれども、この後ね、多文化共生合同会議だったかな、そんなような、名前の会議の中で、ちょっと長野県がね、長野地域、長野市を中心としたね、長野地域で取り組んできたモデル教師と地域の日本語教育に関しての、お話をさせていただくので、ちょっとこの後ね、時間がないので、ちょっと私も緊張してきたなお話をしてきます。頑張りますというわけで、お聞きの皆様ありがとうございました。また、来週からやっていきたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニューススペースでもねやっていきたいと思います。皆さん、また来週、お目にかかりたいと思います。皆さん、それでは良い週末をお過ごしください。それではまた来週です。バイバイ。